田中と
俺にも言わせろ。
田中とさんです。こんばんにゃ。
こんばんにゃ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日もね、いい感じで頭もじゃもじゃで
伸びたね。でもね、
髪の毛そうですね、伸ばしてますちょっと、
ね、これからねどんどん寒くなっていくと鳥が勘違いして巣作りしそうな頭ですね。
でもなんか飛んでる虫とか入ったら出ていけなくなります。
まあ確かにね
確かにね、いい虫だったらいいんですけどね、嫌な虫だったら
いい虫いないですよ
さあそんな髪の毛が伸びた田中アさんとこのコーナーから行ってみましょう。田中と今日はこんな日。日本一早いと思われる田中との今日はこんな日。久しぶりです ね、
久しぶりですね。
お待たせいたしました。待ってたでしょ。
はい、待ってましたよ
明けて11月2日になりました。1985年の今日、阪神タイガースが日本一になった日だそうです、うん、その時西武球場にいたという番組のスタッフが、うん、自慢タラタラで言うので入れてみました。
はい、
以上です
今年はね残念でしたけどね
え、何ですか。
はい
さあそしてこれからが本番でございます。今日はこんな日です。トイレットペーパーがなくなる、そんな噂が流れた日です。あ、1973年昭和48年の今日11月2日のことでした、うん、懐かしの映像などで見たことがあると思いますね。トイレットペーパー買い占め騒動、今から51年前のことでした、うん、兵庫県尼崎市で主婦たちがトイレットペーパーを求めてスーパーに殺到。これを始まりに洗剤、砂糖、塩までなくなる、とそういう噂が広まり、騒ぎは全国に拡大、怪我人まで出る大事になりました。実はこの噂は全くのデマだったんですね、うん、当時は第一次オイルショックで世界が不安な時期、それが原因でそんな噂が広まったということで、怪我人まで出たということですから、すごいことだったんですよね。これどうですか、これトイレットペーパーって家にストックってありますか。
今ですか。今はね、そうね、子供もいるんでね、うん、ちょっと多めにいつも買ってるんで、うん、比較的ある方じゃないかな、うん、
あ、
うんうん、そんなにむちゃくちゃあるわけじゃないけどね、うん
うん、田中アトさんのお家はどうですか。
うちもそんなにはないですね。だからあのなくなりそうになったら買うぐらいですかね。
あ、
お店はすごいあります今。あのすごい一気に買うと安いのがあったんで、うん、ものすごいあります今。
あ、キーズドリームライブハウスはがっつり買うと。
そうですね、今はありますね、
うん、うちは結構ストックあるんですよね、うん、あのワンニャンがいるの で特にワンコは介護犬なので、うん、大量にねどうしても使うんですよ、うん、個数で言うと60から70。
あ、それは多いな。
すごい。
あのセットじゃないですよ、うん、あの一ロールで言うとそれぐらいあります、うん、あのポイント運売っていう時あるじゃないですか、スーパーで。そういう時にもう2つぐらいまとめて買うので、はいはい、どんどんどんどん増えていくんですね、うん、安心ですそう、最近だとお米、
あ、そうですね、
なくなっちゃうなんて。
はい、大変でしたよ、うん、
特に東京が大変だったんですよね。
あ、そうそうね、そういう話でした ね、
うん、あるところはあるので、え、そんなことが起きてるんですかなんていうね、うん、コメントも結構あったんですけど、新米が出れば大丈夫ですよって言われていても、多くの方があれば買っちゃう、あれないっていうことがね、今はね結構ありますからね。
そうそう、でも高いね。
うん、高いですね。
そ
うね、こういうお米がなくなるぞってね、うん、手に入らないみたいになる前に比べると、うんうん、同じお米がスーパーで見てても1000円ぐらい高いもんね。
まあそのうんと前はトイレットペーパーがね、なんか嫌ですよね、そういう話ってね、うん、そう、トイレットペーパーといえば、私ちょっと調べたら災害用の備えとして10年間保存可能なんていうのあるのって知ってました。
ああ、そうなんだ、
ね、10年 OK っていう商品もあるということで、真空パックなんですって。やっぱりこうしっかりと、ね、湿気、カビ、 害虫ウイルスなどから守ると、これなんか食べ物みたいになってますけど、うんね、また長さも通常のものの4倍、
あ長いんだ、
そうっていうのも今あって、うん、保存するには便利なんていうもの出てるということなんですね、うんうん、武見さんはこのトイレットペーパーって面白い話ってありますか？
何にもないよ
なんかあるかなと思
って、いやいや別にないですよトイレットペーパー
酔っ払って、うん、家帰って、いやいや目覚めたらトイレットペーパーだらけだ、
いやいや全然全然ないですよ
残念です、
いやいや本当にないですよトイレットペーパー
なんかいろんな話出てき
そう、なんかねほらあのこうなんかいるじゃない、なんか人によってすごい量を1回に使う人とか、
あいます ね,
ね、で詰まらせたりとかね、うん、そういう話聞くけど、はい、全くそういうことしない
そっか OK ですさてそんな TP トイレットペーパーなんですが、うん、ここで恒例のクイズです。こんな日クイズ、うん、もちろんトイレットペーパークイズですので、トイレットペーパーですよ、
うんうん、
トイレットペーパーにはシングルとダブルがありますね、
うん、
ご存知でしょうか、
はい、
ありますね。そこで問題です。次の3つのうち間違っているのはどれでしょう。3つのうち間違っているのを当ててください、
うん、
1、日本では圧倒的にダブルの方が売れている。1、日本では圧倒的にダブルの方が売れている。2、シングルは裏表があるがダブルは裏表がない。2、シングルは裏表があるがダブルは裏表がない。3、シングルの方が製造コストがかからないので安く販売できる。3、シングルの方が製造コストがかからないので安く販売できる。間違っているのは3つのうちどれでしょうか。考えてる間、うん、恒例のシンキングタイムミュージックです。待ってたでしょ。
はい
こんな曲を見つけました。大塚愛さん、トイレットペーパーブルース。
切られた初夏の午後、肉々しい警察の若造、渡された紙切れ一つで財布の中身は大喧嘩。泣いて泣いて泣いて温めて、泣いて泣いて泣いてちぎって、泣いて泣いて泣いて殴り捨て、またの灰だから手を振れば流れる。お気に。
大塚愛さんでトイレットペーパーブルースでした、
はい、いやこっちに感動しますね
そうでしょもうおーと思って、もう泣いて巻いて泣いてちぎって流れるですからねさあそれではトイレットペーパークイズ、3つのうち間違っているのはどれでしょうかという問題。1、日本では圧倒的にダブルの方が売れている。2、シングルは裏表があるがダブルは裏表がない。3、シングルの方が製造コストがかからないので安く販売できる。3つのうち間違っているのはどれ。武見さんから答えていただきましょう。
1番。
お、日本では圧倒的にダブルの方が売れている、
うん、
が武見さん。田中後さんは
これ には絶対合ってるんですよ多分。
あ、シングルは裏表があるがダブルは裏表がない、はい
はい、1か3だと思うんですけど、どうなんだろう。俺も1だと思ったんですけど、3もありそうだな。でも3嘘くさいな でも一緒になっちゃうんで3にしときますはい、
そう1はね、自宅はねダブル使ってる人多いと思うの、
うんうん、
だけど飲食店はシングルが圧倒的に多いから、
そうね、長いですもんね。
そうそう、だから1かなと、はいはい、で2番は、うん、シングルはなんか裏表あるなって見て分かってるんだけど、うん、ダブルも家で使っててあるような気がするんだよね、
うんうん、
で3番はドラッグストアとかに買いに行った時に別に値段変わんないから、
うん、
多分ね、シングルの方が安いっていうことはないんじゃないかなっていうことで1番、
うん、竹見さん1番、田中跡さん3番、それでは正解発表したいと思います。結果発表
今 SE やったじゃん
2回やってますよね。
そっかそっか間違っているのは3番、田中アントさんが当たり、シングルの方が製造コストがかからないので安く販売できるが間違っています、
うん、
あるメーカーによりますとダブルの方が製造に手間がかかりコストが高くなると思われがちですが、
うん、
実はシングルの方が使用する紙が多く、
うん、
コストがかかるのだそうです、う
ん、1枚だからね。
そう、こうシングルは材料の紙がダブルよりも厚いんですって、
うん、
ちょっと気持ち厚いんですって。でより紙が必要になる、
うん、
さらに機械で巻く時間や乾燥させる時間も長くなり、製造コストはシングルの方が高くなるということなんですね、うんうん、ただシングルを好むお客さんも、あとそのね、飲食店だったりがシングル使われてますよね。なので作り続けているのだそうです、ね、あとこの製造過程として紙にはこの裏と表があるのは竹見さん気づいていて、うんうん、表はツルツルで歯触り、うん、歯触りじゃないか、食べないわ。くんかヤギかい。肌触りが良くて、裏はちょっとザラザラとしてるんですね。うん、で、裏表どちらを使ってもツルツルとした肌触りにするため、ダブルのトイレットペーパーはこう裏同士を貼り合わせて、出て両方ともツルツルとした肌触りになると。だけどシングルは両方やんなきゃいけないからいろいろ手間かかるのよっていうことでね、うんうん、田中跡さんが正解でございました。
ありがとうございます。
ってことはダブルはの方が圧倒的に売れてるってこと。
売れてるし低減なんだぞって。
シングルの方が圧倒的に多いでしょ、飲食店行くと。
そうですね、
あれ多分安いと思ってんじゃないかな。
あの
長いからじゃない
ですか、ね、そうです、ピンポン、
う
ん、
そうですね、
なので交換する時、
はい、
あれ手間もかからない、はい、だけど大量に使う人がいたら一緒でしょ
う。うん、
なんかいろいろ今までねそんなに深く考えなかったけれども、これからねトイレットペーパーを見るたびに皆さんがいろいろ考えてしまうというクイズでございました、
はい、
さあ続いてはケイズドリーム11月のレコメンドアーティストの紹介です。新しい月に入りましたので新しいアーティストになります。田中跡さん、アーティスト名の紹介からお願いいたします。
はい、アーティスト名をノボと言いますね、
うん、
NO6O と書いてノボさんですね、
うん、
また珍しいね。
そうなんですよ、出会いもちょっと変な感じで、
うん、
あの稲毛の公園であの僕がやってるバンドがあって、そこのボーカルが地元なんですけど、その彼があの公園で見つけてきたんです公園でいい歌歌ってるなっていうところで一緒に歌ったりとかなんかして仲良くなって、でケイズドリームに連れてきたんですけど、
うん、
つってやってみたらものすごい良くて、初めてやった時はそのなんか近所の子供とかを歌わしたりとかして、自分のライブの時に、でその子も結構上手で、
うん、
弟子って言ってましたけど自分の息子かと思ったんですけど、じゃなくて本当近所の友達って言ってて、
うん、
それを歌わしたりとかしてて、
うん、でもそれ親は聞いてどう思うだろうね
いやでもあのもうみんな来てました
よ。あ、本当、はい、じゃあ良かったよね。
みんなね、
そうなんですよ、近所のお母さんとかも来てて、うんうん、
それなら良かったけどさ、うん
うん、ちょっと私もその辺が、
ね、
この子にして
怪しいですよね。そういうんじゃないですか、みんな来てましたね、お客さんとして。
あ、良かった、安心、
そうなんですよ。ですごい良くて、でその最初やった時はその1階のバーでこうなんていうんですか、アコースティックな感じの日に呼んでやったんですけど、
うん、
でまた次もそういう感じで呼んだんですけど、この前はあの地下のステージで やってもらったんですけど、そうしたらもっと良かったですね。やっぱりもうかっこいいんだこの人と思って、で今度12月の2日にもまたありますんで、はい、いっぱい曲聴いて遊びに来てくれるといいなと思いますね、うん、いやでもいいですよ、すごいいいんで、
はい、それでは1曲聴かせてください。
はい、ノボでミンチミー。
ケイズドリーム11月のレコメンドアーティスト、ノボさんでミンチミーでした。
あ、かっこいい。
いやかっこいいんですよ
ね、イントロからのねファンキーギターで、 掴まれましたよ、
ね、もうギターもすごい良くて、
う
ん、歌声も
いい、うまいよね、
すごいうまいですね、
弾き語りの時でももうこういう感じであるの、
そうですね、すごいかっこいいですね、 なんか、公演で出会ったっていうからそんな期待してなかったんですけど、あ、わ、なんかすごいじゃんってなって、うん、でいろんな他のバンドとかにも聞かせても、わ、ものすごいかっこいいねっていう感じ で最近ちょいちょい出てもらうようになりました。
なるほどね、
はい、四つ葉のクローバーを見つけたみたいな、
そう、あんな感じですよ、うん、本当に
ね、シャカショコシャカショコいいですねのぼさん、12月2日月曜日、ケーズドリームでライブを行います。詳しい情報は千葉稲毛ケーズドリームのライブスケジュールご覧ください。田中アートさん、今月もよろしくお願いします。
また来週よろしくお願いします
よろしくお願いします
いなげケーズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつ、ガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケーズドリームです。
インディーズ情報満載ロッククラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
各地のライブハウスの情報をお送りするライブラッシュです。
はい。
今日のライブハウスは、
はい、先週に引き続きまして、福岡県久留米市にあるライブハウス、ウェポンの溝田直樹店長に登場してもらいます。
リモートでのご出演です。直樹さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ねえ、溝田直樹店長はね、もう我々とも長いことコーナーを一緒にやったりしてた、
はい、
ね、間からなんですけどね、
この番組のホームページのライブラッシュの部分に、はい、直樹さんがレギュラーだった頃の私たちとのスリーショットとか、うん、スタジオのね風景とかありますので、うん、よかったら皆さん見てみてください、
はい、わかりました
あの一枚だけ面白いって言っちゃなんですけど、お写真があるのが差し歯かな、一本抜けてニニってやってる部分があるので、うちのスタッフが歯医者さんを紹介したという、そういうね、
なるほど、
覚えてますか。
はい、覚えてます。
すごい夏休みにやんちゃして歯が欠けちゃった少年みたいな、うん、雰囲気の写真
もう何年前、
もう10年以上前なのかな、10年近く前か、
はい、
ねえそんな歴史がございます
はい、ね、もうそれが今ね、福岡県久留米市でウェポンライブハウスをね、地元でオープンしたいっていうことでね、こうやってもう6年経つんですね、
はい、もう6年ですね、はい、
うん、やっぱり大変ですか、久留米市でライブハウスをやるのっていうのは。
まあ大変ですね。はい、
どういう点が一番、
やっぱりライブハウスって何ってとこから始まるので、皆さん、
うんうんうん、
はい、そこからの説明になっちゃうんですよね。
うん、
バンドをやる環境が今は高校の部活とか大学のサークルとか、
あ、
そういうことになっているので、うん、ライブハウスに出て楽しんでくださいっていうことですね。
うん、なるほどね、
はい、
あのリハーサルスタジオみたいなのは結構あるの？
リハーサルスタジオも2つ3つぐらいですね。
あ、なるほど。じゃあもう本当にもう大学生は大学の部室でとか。
そうですね、基本的には部室でやって、まあ、ライブハウスに足を伸ばした子たちは外番っていう名前がついて。
おー、言い方があるんだ。
そうなんですよ。そしたら、そういう人たちはスタジオで練習したりします。
なるほど、なるほど、はい。ちょっとやっぱ地方あるあるというか。
そうですね。
うん、
内番と外番なんですかね。
そういうことだと思います。
面白い。とうとう外番になったのとか。
ああ、
そうなんです。
外番デビュー
やってるらしいよみたいな。
なるほど、なるほど。比率的にはやっぱりそのコピーっていうかカバーバンドの方が多いの？オリジナルをやってるバンドよりも。
そうですね。やっぱカバーバンドも おじさんたちなんかもほぼほぼカバーバンドだし、
あ、なるほどね、
そうですね、
うん、まあまあそういう人たちはね、なんかこうライフワークっていうか楽しんでねやってるんだと思うけど、
そうですね、はい、
そうかそうか、
同じライブハウスでも東京と久留米だとそんなに違うんですね。
いやもうすごいジェネレーションギャップ。
あ
そうかそうか、
はい、
あとね、直樹店長ね、ライブハウスはもちろんだけど、はい、ラーメン屋もやってんでしょ今。
ラーメン作ってます。
久留米で横浜家系なんですよね。
そうなんですよ、なぜか
っていうかずっと家系ラーメン好きだったもんね。
そうなんですよ、
じゃあ結構何、その横浜家系のラーメンを久留米に持ち帰って。
そうですね、横浜のバンドでストンピンバードってバンドがいて、あ、
はいはい、
うん、ストンピンバードのドラムの堀口くんが教えてくれました、
うん、その作り方を。
あ、そうですね、
っていうかもうスープだもんね、やっぱりこう、ね、肝はね、
はい、
あ、そっかそっか。で実際ほら、でも福岡県っていうと豚骨ラーメンでしょ。
そうですね、
やはり一番こう主流なのが、
はい、
そういうこう、うん、横浜の家系ラーメンとどうなの、これ人気的には。
まあ久留米って久留米ラーメンっていうものがありまして、それがもうなんか子供の頃から皆さん食べられてるラーメンなので、
うんうんうん、
おじさんたちはもうガンとしてそこからこう離れないんですが、
うん、
もう、 うちは ほとんど学生ですね。
ああ、なるほどね。
はい。
まあ学生の子たちだったらね、やっぱりそういう家系ラーメンって食べてみたいなって思うんだろうね、うん、やっぱりね。
そうなんですよ。やっぱ SNS って強いんですね。
ああ。
そうですよね。オープンの時間とか発信していらっしゃいますもんね。
ああ、そうなんです、ありがとうございます。
あと駐車場もチケットを持っていけばなんちゃらって書いてあります。
すごい見てるじゃないですか。
どうするんですか、お車で行った方はただになるんですか。
100円バックっていう、ね、
100円バック、お、
はい、
結構大きいですよね、うん、
だって地元だったら100円っつったら、うん、結構あれでしょ、止められる時間でしょ、東京と違うから。
下手したら1時間止めれますね、うん、
それはゆっくりすすれる。
そうなんです。
ちなみに直樹店長がたくさんあるメニューの中で、はい、一番最初に食べてほしいラーメン、はい、メニューってありますか。
はい、ラーメンです。
あ、もう王道のラーメン。
もうそうですね、なんかいろいろ入れるよりも最初は波、うん、ラーメン波行きたいと思います。
うん、
私も初めて行くんだったらそうするかもしれないですね。あ、まあまあ確かにね、それが一番分かりやすいですよね、うん、餃子は。
餃子ないです。
あ、ないんですか。
もうラーメンオンリー、は
い、ラーメン、ライス、丼ぶりぐらいですかね。
あ、なるほどね。
丼ぶり、
うんうんうん、
丼ぶりって何ですか。
丼ぶりはキャベチャ丼っていうのと、ネギ丼っていうのと、チャーマヨ丼っていうやつ、う
ん、あ、ラーマヨ丼、ラー油にマヨネーズですか。
そうだ、
ね、あ、もういいですね。ライブを見てラーメン食べて、
はい、ラーメンの話になりましたね。
そうですね。まあまあまあ、でもね、いろいろねやって、居酒屋だってやってんだもんね。
ああ、そうなんです。
そうだから、もういつになったらもううちの傘下になるのかなってちょっと思って。
そうだ、なんかでも話まとまったんじゃなかったでしたっけ前回ね、放送のね。
そうですね、株の移動とかいろいろありました。
あ、そうそう。
あ、逆にですね、直樹さんが武見さんを傘下に入れたらどうでしょう。
いやいやいやいやいや、
いいと思います。
分かった、あれしましょう、ホールディングスを作りましょう、はい、株だけをこう管理する会社、ホールディングス、ね、ほら、ほら、ちょっと かっこいいじゃん。
ホールディングスって言ってみたいです
ね。
ロコラシュレディオも。
じゃあここでね、今週のおすすめバンドを教えてもらいたいんですが、はい、なんていうバンドいきましょうか。
はい、今週はペニーレーンです。
うん、どういう感じのバンドですか。
ギターロック歌物バンドですね。
うんうんうん、うん、もう結構長いことやってるの、その久留米では。
うん、そうですね、もう4年以上はなるんじゃないかと。
ああ、なるほどなるほど、はいはい、じゃあもう結構ウェポンでも常連のアーティストっていう感じですかね。
そうですね、はい、
うんうん、どういったところがペニーレーンの一番いいところですかね、魅力というか、
歌詞とボーカルセンス歌ですね。
お、うん、なるほど、なるほど、
はい、
そっかそっか。じゃあ曲紹介お願いします。
はい、ペニーレーンでグッバイマイガール。
ペニーレーンでグッバイマイガールでした。
はい、もうボーカルの声いいね。
そうなんですよ、はい、
資料に優しすぎる4ピースロックバンドって書いてあるんだけど優しすぎるっていう
間違いないです、
うん、そうですか、店長から見ても優しいなってすぎるなって、
人がみんないいっていう
あ
素敵
はい、
だからこのまっすぐな歌声なのかしら、
うん、そうですね、田舎の人って優しいじゃないですか。い
や、それはねあります、うん、
うん、そこそこ。
でもなんかしっかり夢は持ってて、うん、っていうところで、はあ、うん、応援してます、う
ん、ね。先週ね紹介してくれた G エンプティがね、今なんかもう全国区のバンドに、ね、なりつつあるっていうかね、もうすでにそういう感じになってるっていうことなんで、ペニーレーンもね続いてほしいですね、そういう感じにね。
ペニーレーンは行ってほしいですね、
うん。じゃあこれから私たちもねちょっと気にしときます、ペニーレーン、
うん、
お願いします。
ナク店長、2週にわたってどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました、うん、よろしくお願いします。
応援してます。久留米ウェポン店長溝田直樹さんでした。